ね、はい、ね、毎回ね、本週の特別なね時間ではありますけど、今日また本当に特別な本当に方々と、本当に神様が本当に愛するこう導かれているこう皆さんとですね、こうしてお会いできることを本当に心から嬉しく思っております。本当にようこそ、ね、お越しくださいました。で、近くの方にもですね、ようこそお越しくださいましたと、ね、言っていただいたらと思います。本当にようこそお越しくださいました、ねえーね、イエス様の十字架と復活の後ですね、まあ、復活のこの、お祝いをイースターというふうに呼びますけれども、そのイースターはですね、こう百合の花を飾ったり、こうイースターエッグ、これはこう命、新しい命というシンボルなんですけど、それでお祝いしたりという、キリスト教のですね、こうお祭りはクリスマスがあって、そして復活のイースターがある。この2つがですね、2つの大きなお祭りなんですが、そのイースターがこう終わってですね、主が生きておられるということをこう告白しながらですね、過ごす時期が今の時期ということになっていくと思います。そしてですね、復活、イエス様のよみがえりは、まあ、これ実際奇跡ですので、当時の弟子たちもですね、こう実際的にはイエス様からこう最低3回はですね、こう聞いてるんですけど、でも実際のところですね、なかなか信じられなかったと。で、その見た、イエス様見たっていう証を聞いた、女性たちの証を聞いた、男たちは意外となかなか動かないということがあるのかもしれませんが、でもですね、聞いた男性たちもですね、こうなかなか信じられなかったんですが、でもその本当にイエス様がこう触れてくださること、近づいてくださること、そして現実にですね、この本当に印を持ってこの働いてくださることを通して、弟子たちはですね、このイエス様が本当に生きておられる、蘇られたということをですね、実感していった、体験していったということになると思います。そして今日はですね、2回に分けてメッセージをする、その前半部分になります。ペテロという弟子がおります。一番弟子です、年長者です。そして、まあ、性格はちょっとおっちょこちょいでですね、何かあるとすぐに走っていくような、そして失敗したらすぐ反省するような、非常に愛らしい性格の弟子なんですけど、でもそのペテロがですね、このイエス様のこの十字架のこの直前でですね、イエス様を知らない、まあ後で一緒に見ますが、と言ってしまって、彼は本当に落ち込んだんですね。そしてイエス様が復活した後も、まだ彼の落ち込みはこの本当に回復していない。やはりこう人との関係で、また神様、あえて人と言いますが、人との関係でやはりこう傷つけてしまった、傷ついたということはですね、やはりその人ともう一度ですね、こう回復するようなその時がなければですね、やはり人はですね、本当に心からこの自分をこう本当に乗り越えていくことがなかなか難しいということになると思います。でも今日ですね、見ていくところはイエス様が近づいてくださって、その在籍感と葛藤の中にいたペテロにこの近づいて、そして彼がこの癒され、解放されていく方向にイエス様は働きかけてくださっていた。今日はそこの部分をですね、一緒に見ていくということになると思います。ですからテーマはですね、イエス様による回復、失敗してもイエス様と私たちとの関係、神様と私との関係は変わらないということをですね、今日ご一緒に、御言葉を通して見ていきたいと思います。聖書箇所はヨハネの21章の1から14です。Bible places are John to, chapter 21 verse 1 to 14 ですね。Very famous scripture place。ヨハネの、21章の、1節から、14節までをお読みして、いきたいと思います。見えてしまうのは感じですね、はい、ね、それではヨハネ21章1節から14節までをお読みいたします。その後イエスはテベリアの湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第は、こうであった。シモン・ペテロはテドモと呼ばれる、トマス、ガリアのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、そして他の2人の弟子が同じところにいた。シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、 その夜は何も取れなかった。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちを食べるもの、食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。すると、おびただしい数の魚のためにも、もはや彼らには網を引き上げることができなかった。それでイエスが愛されたあの弟子がペテロに、主だと言った。シモンペテロは主だと聞くと、裸に近かったので上着をまとい湖に飛び込んだ。一方、他の弟子たちは魚の入った網を引いて小舟で戻っていった。陸地から遠くなく200ペキス、約90メートルほどの距離だったからである。そこで彼らは陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。イエスは彼らに、今取った魚を数匹か持ってきなさいと言われた。シモンペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど大きかったのに網は破れていなかった。イエスは彼らに言われた。さあ、朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかった。イエスは来てパンを取り、彼らに与えお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死神の中からよみがえって弟子たちにご自分を表されたのは、これですでに3度目である。アメン。お祈りします。天の神様、イエス様の復活を弟子たちは体験し、でもイエス様と深い交わりを持つ前のあのペテロは落ち込み、方向性を見失い、本当に悲しい気持ちを持ってこのガイアにいた、集まっていたということを私たちは見ます。今日あなたがこの聖書の箇所を通して私たちに与えてくださる慰めを心から感謝いたします。主は生きておられて、私たちのこと、背景、言葉に出す前から全ての思いを知っておられ、そして全てを分かってくださる上で、安かれ、平安であれと語ってくださる主がおられることを覚えてありがとうございます。今日あなたの恵みを賛美いたします。主よ、全てをお導きください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。はい、ね、今日、私たちがこう失敗したとしてもですね、はい、イエス様との、関係は変わらない。すみません、今ろう者の方が来られたので、はい、今日はすごいですね。ちょっとこの後私とろう者のこうピンポイントの通訳しながら多分メッセージすることに多分なると思うので、はい、すみません、ちょっと踊るような感じでメッセージしてたら、うん、多分いつもなんていうか筆談でやってくださる方が今日ちょっといないので、はい、ピンポイントでします。ちょっと後ろ閉めておいてください。はい、もろもろあると思いますが、ね、でも失敗してもイエス様との関係は変わらないということで、今日一緒に見ていきたいと思います。はい、まずですね、今日のポイントです。今読んでいただいたところを見るとですね、ペテロや弟子たちはやはり落ち込んでいるということがよくわかります。そしてですね、今日の、ポイントは、3つです。ペテロのこの落ち込みの背景ということをですね、一緒に見ていきたいと思います。そしてですね、次にですね、今日岸辺のイエス様という言葉を何度か使うと思います。私もこれいろいろ調べていてですね、初めて見た言葉なんですね。あ、岸辺のイエス様、つまり分からなくてもイエス様がこうだんだんこう分からない形で近づいてくださって、何か不思議なように私たちを導いてください。これが岸辺のイエス様という言葉のようなんですけど、あ、いい言葉だというふうに私は非常に思いましたが、岸辺のイエス様、つまりイエス様と分からないけれども、でもイエス様は何か不思議な形で私たちを良い方に導いてくださる、そういうですね、イエス様の計画があるということに、目を向けていきたいと思います。そして3番目にですね、イエス様だということが分かった後ですね、やはりペテロと弟子たちの応答についてですね、今日ご一緒に、見ていきたいと思います。 まずですね、ペテロの落ち込みの背景ということで見ていきたいと思います。はいね、そうですね、ごめんなさい、もう一回お祈りさせてください。言われます、神様、あなたの上からの知恵と言葉を願っております。主よ、今日本当にあなたが特別なこの時間を与えてくださっていますから、ありがとうございます。その中にあなたが働いてくださいますように、信じます、信じます。今日神様が本当にこう大切な言葉をこの与えようとしておられますので、今日私たちのこう心を清めてくださって、このよくわかるように導いてくださるようにお願いいたします。感謝いたします。イエス様のお名前を通してお祈りを捧げいたします。アメン、ね、はい、まずですね、このペテロの落ち込みの背景で、このペテロのですね、こう落ち込みの背景をですね、こう一緒に、見ていきたいと思います。まずですね、イエス様はもう十字架と復活をですね、前に語っておられましたね。ね、その箇所を見ます、ね、マルコです、ね、するとイエスは彼にお尋ねになった、あなたは私を誰と言いますか。ペテロですよ、ね、今日の中心の人はペテロですから、ね、中心の人ペテロですね。イエスに答えた、あなたはキリストです。素晴らしいですよね、この告白はですね。するとイエスは自分のことを誰も言わないように彼に求められた。それからイエスは、ここからです、人の子はイエス様は、主は多くの苦しみを受けて、長老たち祭司と立法学者が捨てられて、殺されて3日後によみがえらなければならないと、この弟子たちに話し始められたということが書かれていますね。でもこの時、このペテロはどうしたかというとですね、でペテロはこのこうイエス様をこう横に収めて、ダメですって違いますっていうふうに言ったんですよ ね。これはね、聖書に書かれてます ね。そしてこのペテロはこう十字架のことが、まあ、こうよく分かっていなかったということが分かります。ここから分かります。そしてもう一つ見ていきますね。それはこのペテロのこの失敗のこう十字架の前のこう失敗の直前の時のこうイエス様の言葉ですね。でそれを見ますね。はい、今、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のように振りにかけるのを願って聞き届けました。つまりこのペテロやこう弟子たちに悪魔がこの計画を持っておられて、このペテロ弟子たちをこう揺さぶるということを、この神様は OK を出したということなんですね。だからここから分かるのは、時々この私たちこう信じる人々であっても、このこう人生の道を歩む中でこう揺さぶられるようなことがあるっていうことなんですよ。私たちの心としてはこう揺さぶられたもんも嫌ですよね。でも時々神様の計画の中にこう揺さぶられる。でもこの計画の後にもっといいことがあるっていうことを神様は計画しておられて、あえてこの悪魔の揺さぶるこの計画を OK ってこう言われたんですね。でもイエス様はこのペテロや人々のためにこう祈りました。祈ってます。これが大事なんですよね。イエス様が私たちのために祈ってくださる。そしてその祈りは強いですから、その祈りに守られて、私たちは嵐のような中もこうトンネルのようにこう通っていける。これがイエス様の祈りの力なんですね。それがあるから、このペテロももうすごいところを通りましたけど、悪魔がバンバン多分攻撃したと思いますけど、でもそれを乗り越えていくことができたんですね。それはイエス様の祈りの力です。これは感謝だと思います ね。そしてですね、はい、ね、 これですね、人を挙げました。でも私こうイエス様は信仰が泣くんだ。ここもすごいですよね。多分私たちの信仰もこう揺さぶられるとこうろうそくの炎がこうだんだんちっちゃくなるようにふってされるとこう消えるような気持ちになるっていうことが、まあ、ある、ね、でも、ね、イエス様はふってするときにこうだってですね、イエス様は悪魔がふってやってもイエス様はここに立ってくれて、そして、ね、悪魔よ向こうに行けと言ってですね、私たちをこう守ってくださる、私たちを守ってくださる神様がイエス様だっていうことがですね、分かると思うんですね。感謝ですけども、ね、そしてですね、はい、ペテロは言います、ねね、あそうね、なくならないように言います。だからあなたはね、イエス様あなたは立ち直ったら、ね、兄弟たちをこう助けてあげなさい、ね、だから、ね、イエス様の考えはペテロは落ちてもまた立ち直って、そしてこう人々をこう助けることができる人になるっていうことをこうイエス様はもうこう頭の中、信仰の中に持っていたということが分かると思いますね。そしてでもここです、ペテロは言いますね、はい、主よあなたのご一緒ならどうであろうと死であろうと覚悟はできております、ねね、ペテロはね言いましたね、私は、ね、あなたと一緒に、ね、歩むなら、ね、牢獄に入っても、ね、また殺されても、ね、大丈夫ですというふうに、ね、ペテロはですねこう言ったんですよね。今日は ここがポイントになりますね。大丈夫、大丈夫、できる、できる、ね、できる、ね、と言ったんですけど、でもペテロはね、できたんですかっていうことですよね。ね、はい、ね、ね、ペテロはね、結局ね、怖くてね、こうイエス様がいるのにね、こうね、ね、彼のことは知らない、知らない。知らない、知らないってね、3回も言ってしまったんですよ ね。そして彼は落ち込みました。本当に落ち込んだと思います。だってできるって、できるって、できるって思ってたのに、思ってたのにできなかった。これはショックですよ、うん、ね。で仲間を聞いてます、ね、かわいそうですけど ね。ペテロのこうできる、できる、できるって言った言葉をみんな聞いてますから ね。でも、もう他の人も、ね、こう文句は言えないですけど、ね、でもみんな聞いてるっていうことをペテロは分かってますから、ね、ああ私は失敗した、うわ知らない、知らないって言ってしまった。本当に悲しくて、悲しくてね、こう聖書を見るとこうイエス様の十字架のこのところにペテロはいませんから ね。本当に多分遠くの方でこう遠くで見てたかもしれませんけど、でもこうイエス様の十字架の近くには行けなかった。これがペテロですよ。だから本当にもう自分がもう悲しくて、そしてこう自分ができるって思ってたのにできなかったことにショックで、もう多分もう心がもうぐちゃぐちゃになっていたというのがこの時のペテロの心だったとこう思います ね。そして、ペテロは、ね、イエス様をこう知らないって言ってしまった。もう罪ですよ、罪の意思、ね、私の主ですよ、ね、私の愛する主ですよ、でその主をこう人々の前で 私はこの人を知らないって大きな声で言ってしまった、うん、これは罪の思いがもう本当に深くなりますよ、ね、そしてできると思っていたのに実際は失敗した、もう挫折ですね、挫折ですね。そしてイエス様にもう顔向けできないね、あのペテロはね、イエス様のことがもう大好きですよ、もう見た、会いたい会いたい会いたいってこうペテロは思ってますよ。でも本当に自分の罪のことを考えたら、いやー難しいな、あでも何を言ったらいいのかわからない、もう本当にですね、会いたいけど顔向けいきない、でもやっぱり会いたいんです ね。だからマタイの28の7、10を見ると、天使と、ね、7は天使、10はイエス様ですけど、ガリラヤで、ね、待てと、ね、イエス様は言われました。だからこう、ね、人々、ね、ペテロをはじめこう弟子たちはこのガリラヤのところに行って、そして待ってたんですよ待ってたんです。で待っててもなかなかイエス様は、ね、イエス様来ないんですよね。で待ってても来ないから、まあしょうがないから寮に行くわけですよ、ね、そういうこうバックグラウンドですね、はい、ね、ですからね、もう何をしたらいいかわからない、方向性がもう自分の使命も何かわからない、ね、もしかしたらねこう思ったかもしれないね、あの弟子たちはこのこう霊的なこう世界ではなくて、こうこのここに神のこの王のこう国がこう作られるって思ってましたから。でイエス様はこう十字架でこう死んでしまったんですよね。だからこの彼らはですね、もしかすると主の王国は来なかったのか、あれってイエス様と一緒にこの地上に王の国を作るって思ってたのに、イエス様死んじゃったって、もうこう王の国はないのかって、もうショックだった可能性はありますね。またもしかするとこう思ったかもしれない、私たちは用済みかって、ね、もうイエス様こう死んじゃったから、ね、こう弟子たちはもういらないってもう自分たちのこのこう仕事はもう終わったって思ったかもしれない。それはあり得ると思うんです。だからそういう中で、つまり何をしたらいいかわからない、何をしたら、ね、そしてもうぼーっとするわけにいかないのでね、寮に行った。でもこの寮もですね、多分、まあ、こういう気持ちあると思うんですね。あの皆さん、ね、失敗したら、ね、悲しくなったら皆さんどうしますか、ね、ある人は、ね、布団に入って寝るっていう人もいますし、ね、または、ね、昔自分が、まあ、多くの方がですね、自分がこう成功した、うまくいったっていうところにもう一度戻って、そして慰めを得るという人もいると思うんですね、うん、で、あの多分、まあ、ペテロはですね、もうあの漁師だったら、まあ、安心です ね、まあ、ね、魚が取れれば、ね、あのお金も入るし、ね、だから昔の仕事だけど、でも自分が一番できる仕事だから、だからこうそれをしようって思ったかもしれない。いろんなことがこうあの考えられますけど、でも、もうあのペテロとしてはもういろんなことがぐちゃぐちゃ、ね、ぐちゃぐちゃの中にいたということをですね、私たちはですね、こう考えることができると思うんです、ね、そして、ね、でも夜通し働いても、ね、あのこう夜中ずっと投げて引っ張って、投げて引っ張ってもこう一匹も魚は取れないね、うん、まあ、ここから分かるのは神様の祝福がないと何にも起こらない。でもそれが神様の計画だった、何もできなかったという できなかったということが神様の計画だった、計画だったということが分かると思うんですね。はい、ね。そして岸辺のイエス様です、ねね、こうね、こう向こうの、ね、向こうの方に、ね、こうイエス様がおられるんですよね。でもこの弟子たちには分からないんですよ、ね、でやっぱりこう、ね、私たちこう生きててそういうことってあると思うんですよ、ね、あの一生懸命お祈りしてても、ね、でもこうな何も神様はこう答えてないって思って、でもこう遠くの方で私を見てくださっている、私はその人やそれがイエス様の仕事やイエス様だということは分からないけど、でもイエス様はあなたに近づいて、こう見えないかもしれないけど、でもあなたに近づいてあなたを助けようと考えてくださっている、これがイエス様の心だということを私たちは分かると思うんですね、うん、ね、はい、ね。そしてでこれはですね、まあ、最初はイエス様と分かりません。エマウント城とほぼ同じですね。でもあの、これはですね、先ほどこう、ね、一緒に読みました、ルカの5章、ね、読みましたけど、ね、あのこれは、ね、シモンの、献身の場面ということをお話しましたね。この時も、ね、夜通し働いたんだけど一匹も取れませんでした。同じです ね。だからこの21章の場面をこう経験したこのペテロや弟子たちはですね、あの場面と同じだっていうふうに思ったと思います。そしてあの場面、すなわちルカの5章はどういう内容かというと、つまり、ね、イエス様が命令をしました、ね、こう深みに漕ぎ出して網を下ろしなさい。でも弟子たち、ペテロたちは信じましたか？こう最初ですよ、ね、最初信じましたか？アーメン、もうすぐ行きましょう魚取れるからすぐ行きましょうって言いましたか、ね、最初ですよ最初、ね、最初はね、はい、夜通し働きましたが何しておりませんでした、ね、でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう、ね、後から私は罪深い人間ですからと言っていることを考えると、多分多くの弟子たち、まあ、ペテロもあの疑ったと思います ね。ああできるのか、私たちはこう漁師のプロ、うん、プロがこう夜中ずっと仕事をして、ね、全然取れなかった、でも朝あのこうイエス様がやりなさいって言われて取れるのかってペテロは思ったと思うんですね。でも投げたらもうすっごい魚が取れたわけ。それ見てびっくりしたのと、ああ私は不信仰、信じてない、ああとこのイエス様の前で本当にこう悟って、彼は崩れ落ちたと思うんですね、はい、イエスの足元にひれ伏して言います、ね、私は罪深い人間ですから。そしてその後にあなたは人間を取るようになる。同じですよね、この21章もペテルは失敗しました、ね、でもイエス様は近づいてくださいました。そして言葉をかけてくれました。そしてこの後ペテロはもう一度回復して元気になって主の仕事がこうスタートできるように変えられたんですね。アメン、ね、神様、イエス様という方は回復の神です。私たち回復ね、回復の神です。私たちがこう元気がなくなっても、でも遠くから近づいてくださって私たちをサポートして、私たちがこう元気になるようにこの支えてくださって、そして回復をこのこうしてくださる神様がイエス様ですよね。アメン、ね、このお方があなた、私、あなたと一緒におられるんですよね。アメン、ね、一人の時も 横見てください、ね、誰もいないって言わないでくださいねイエス様がおられるんですよ。だってイエス様あなた方と一緒に世の終わりまで一緒にずっといるって約束してくださったイエス様ですよね。アーメン。だから皆さんね、寂しい時に横を見ましょう。そしてこの横にイエス様がいるって受け止めましょう。だってそれはアーメン、本当のことですから。だからいつ、ね、だから信仰が大事なんですよ、ね、あのただ今から見ますが、ね、信仰のためには、ね、イエス様が、ね、近づいてくださって、そしてこの後かな、ね、はい、ね、まあ、最初はね、まあ、エマオの時も同じです。最初はイエス様とわからないんです、ね、大体落ち込んでると下向いてますから、下向いてたらイエス様がここに立っててもわからないんですよ、ね、顔を上げれば、ね、イエス様だということは分かったりするんだけど、私たちの心がこう真っ黒で、もう嵐の中で、もう心がもう下を向いてると、ここにイエス様、主がおられても分からないんですよね。でも主は語りかけてくださる、うん、イエス様言われますね。この時まだイエス様だとみんな知って分かってないんですよ、ね、でも子供たちを食べる魚がありませんね、ね、イエス様は、イエス様は最初にあなたに語りかけてくださる主、神様ですよね。アメン。それを聞くように祈りましょう。大事な祈りだと思います、ね、彼は言います、ありません。だからもうね、もうイエス様が語りかけてくれたら、もうあんまりね、こうね難しいことを、ね、もう考えなくていいと思うんですよ。もうただイエス様のこう言う通りに行けばいいんですよ、ね、でもその時には心が綺麗なであることが大事ですね。ああもうぐちゃぐちゃになって、あどうしようどうしようじゃなくて、もう大丈夫、大丈夫、ね、大丈夫、イエス様が一緒だから大丈夫っていうふうに心が綺麗な状態でいると、イエス様が語りかけた時にアーメン、アーメン、アーメンっていうことができると思いますから、うん、彼らは答えます、ありません。イエスは彼らに言います、船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れます、ね、昔、ね、こういうことがあったなと後から思い出すんですが、それで彼らは網を打った、するとおびただしい数の魚のためにもはや彼らには網を引き上げることができなかった。そしてそれを見て最初に、ね、主だと言ったのはヨハネでした ね、こう一番主を愛、まあ、みんな愛してるんですけどでも、ね、イエス様と近い愛のこう関係があったヨハネです ね。そしてそのヨハネが主ですと言ったのを聞いて、ペテロは主かと言って、まあね、こう有名な箇所ね、上着を着てそして、ね、90メーターをこうジャブジャブジャブジャブジャブ、ね、あね、泳いでいった、ね、まあ、これは ね、まあ、ね、まあ、もう申し訳ないとか恥ずかしいとかね、もうそういう気持ちがあって、でもイエス様のところに近づいていきたいっていう、まあ、ペテロの、ね、まあ、気持ちですね。上着を着てジャブジャブジャブジャブって言って向こうにイエス様が、あの方は主なんだってこう来て、ジャブジャブジャブジャブ近づいていこうみたいな感じでペテロはこう考えて泳いでいったんですね。そして残りのこう、ね、人たちはこう、ね、魚をこう網をこう引っ張りながらこう、ね、あの漕いでこう行ったというのがここに、書かれていますね。はい、キジメーターね、網を引いて、ね、そして、ね、イエス様は、はいね、食事の準備をしていましたね。ね、イエスは来てパンを取り彼にお与えになった、また魚も同じようにされたということです。そしてこうイエス様はですね、こうペテロは、ね、もうぐちゃぐちゃでこう心が落ち込んでました。でも主だということが分かって、服を着て泳いでいきました。そしてこの主を愛するペテロの心がこう回復するように このイエス様は優しくこの食事のこう準備をして、そしてね、でペテロや弟子たちが心がこう開いていけるような、そういうこうことをですね、こうイエス様はこう支えてくださった、してくださったということが分かります ね。イエス様はそうやって私たちの心を開いてくださるね、ということです。で、今日は21章の前半なので、ここで一旦まとめますが、イエス様という方は、はい、失敗しても関係を切らないお方だ、ね、私たちがこうね、本当にこうもう難しい、もう悪いことをこうしてしまっても、でもイエス様はこの関係を切るということは絶対しない。ずっと関係を持ってください。これがイエス様という、私のあなたの主がそのような関係をずっと持ってくださる主だということを私たちは理解することができると思います。そして岸辺のイエス様です ね、気がつかない形で私たちに近づいてくださるようにいろんな計画をしてくださる、ね、そして、ね、最後に言いましたが、ね、食事を準備して、ね、ペテロはこの後ですね、この人たち以上に私を愛するか、ね、私を愛するかという時に、もしペテロがですね、もうここもうなんか走ってきてですね、そしてもうこんなになってる時にこうイエス様が私をね愛するかって言ってもうわーってなってたら、ペテロはこう心の奥まで開くというのは難しいと思うんですね。だからイエス様が私たちあなたのこう心をこう癒したいって思う時には、私の心がこの平安になるように、心を開くことができるようにイエス様はこの準備をしてくださる神様だっていうことも分かると思うんです ね。そして語りかけてくれます。だからね、もう難しく考えずにとにかくイエス様の語りかけを聞いていく、ね、そして、まあ、今とほぼ同じかな、ね、穏やかな心になれるように、取り計らってくださる、ね、食事とか、ね、そして最後はね、来週語りますが、愛によって応答することで私たちは癒され回復するということです。この癒しの中心は主への愛です。この愛がつながるときに私たちの心はこの癒されて、ね、こうか癒されてこう変えられていくということが分かると思います。で、最後に、いくつかのお証しをして今日終わっていきたいと思います。はい、ね、まず最初ですかね、はい、ね、今日ね、私も含めて牧師先生もおられるので、ね、はい、ね、あるアメリカの牧師です、ね、教会が分裂してしまって、で彼はこう自分の傲慢さで人を傷つけたということで、牧師を辞めてこの方はサラリーマンになったそうなんです ね。でもで給料は安定したそうです。でも心は非常に虚しかった、ね、そしてもう何も取れないっていう状況が続いたそうです。でまずある朝の祈り会でヨハネ21章今日のところですね、あなたは私を愛していますかということを聞いて、彼はもう一度ですね、こう神様の働きを始めたいと思って、そして今度はですね、こう傷ついた人を癒す働き、新しい働きをこう始めていったというお証があります。もう自分がの限界を感じてですね、もう本当に無理だと思った後に、でも主はもう一度語りかけてくださったというお証です。またあるクリスチャンの男性はですね、ペテロみたいにこう、まあ、主を否定するようなことをしてしまったそうですね。まあね、悲しいですけど不倫をして依存症で家庭が崩壊したっていう、家庭を放棄してしまった、もう自分の責任をもう投げてしまったっていうことだそうですね。でもうね、彼は思ったそうです。もうね、私を神は必要としてないんじゃないか、もう私を使えないと思ったんじゃないか、ね、だから、ね、信仰も横に置いてもう昔の生活に戻ったそうですね。でも 主は彼を追いかけてくださって、そして、まあ、奇跡的な対応というふうにこの方はおっしゃってますが、もう一度元気になって家族がまたこの回復して、そしてもう一度また神様のこの働きもできるようになって、そしてこう言われたそうです。あなたの弱さこそを用いるというふうに神様に語っていただいたということでありますね。でもう一つ、もう一方、あるビジネスマンです。教会に熱心に奉仕していたそうですね。で昇進とか仕事のプレッシャーで、まあ、いつもこう、ね、死を否定するような妥協をですね、繰り返していったそうですね。そのうち、まあ、仕事の方を優先して、まあ、教会を離れてしまったそうなんですね。で、まあ、キャリア、ね、まあ、自分が出世すること、お金、ね、もう必死に頑張ったそうです。で成果は出るんですよ。出世もするしお金も入るんですよ。でも心はだんだん虚しくなって、やればやるほど虚しくなって、最後は彼はちょっと鬱状態になって、燃え尽き状態、まあ多分仕事しすぎたんでしょう ね燃え尽き状態になってしまったそうです。でもある時に、まあ、彼はね、岸辺のイエス、ここで私岸辺のイエスという言葉を、ね、聞いたんですけど、岸辺のイエス、つまり遠くの方からイエス様が友人たちを用いて励ましを与えてくれたり、あと聖書の箇所をこう読んだり、またこう、ね、礼拝にもう一回戻ってくるようにと、いろんなこう、ね、友人たちの声を聞いたりする中で、ああやっぱり主に帰っていかないといけないなって彼は思って、そしてこう罪を本当に告白して、もう一度主のもとに帰っていた。そして彼はですね、以前よりもずっと謙遜に職場で証しすることができるようになった。そして主といつも一緒に歩むことができる、ね、クリスチャンとして、まあ、成長していったということですね。でもここから分かるのは、私たちが罪や問題で落ちた後に主が近づいてくださって、私たちをもう一度元気にして、そしてもっと謙遜にだって主イエス様は謙遜な主ですから。でも私たちは結構高ぶりなんですよね。できるできるできるで高ぶるんですよ。でも大きな問題があるときに、私たちはこう、ね、失敗からこう謙遜になると主と一緒に歩むことができるように変えられますね。アーメン。感謝です。今日のまとめ、ね、今日のまとめです、ね、ペテロの落ち込みの背景、ね、できるつもりで、ね、できなかったということを学びました。そしてイエス様、岸辺のイエス様ですね、近づかれました。イエス様、ね、ペテロのため弟子たちのために計画を持ってました。でもあなたにもイエス様の計画があります。絶対あります、ね、今日は特別の礼拝会です、ね、本当にここに来ているということは神様が特別な計画を持っているということだと私は信じます、ね、ぜひ ね神様の特別な計画があなたにありますということをですね、こう受け止めていただいたらと思います。どうか隣の方と、ね、神様の特別な計画があなたにあります、ね、神様のこう計画があなたにありますね。アーメン、ね、それは、ね、平安であり、ね、将来に希望を与えるためのものだとあるんです。私たちが元気になるような、ね、特別な計画が、そして人生本当に良かったと言えるような特別な計画があなたに準備されているから私は信じます。だから今日イエス様はあなたをここに導いてくださったのだ。そのことを私たちは受け止めていきたいと思います。主のメッセージを受け取っていきたい、そして握り続けていきたいと思います。アーメン、ね、一言お祈りをして、そして終わってまいります。天の神様、あなたが今日本当に導きの中で神様の恵みを与えてくださったことを覚えてありがとうございます。今日イエス様が本当に岸辺のイエス様のように私たちに近づいて語りかけ、私たちが元気になるようにしてくださる、そのことを覚えてありがとうございます。主よ、どうかすべてをお導きください。イエス様の尊いお名前によってお祈りお捧げいたします。アーメン、ね、今日は第一の日曜日です、生産式です、うん、 受けます。はい、賛美をして、そしてですね、今日、ご一緒に聖餐だけを持っていきたいと思います。この聖餐式という方、初めて参加される方おられると思います。すいません、一応ですね、これ教会の秩序として、イエス様を信じられて洗礼、水のバプテスマを受けられた、その方という形に一応ですね、教会の秩序で絞らせていただいております。ですから、もしまだ水のバプテスマ、洗礼式というものを受けていらっしゃらない方がおられましたら、すいません、この時間はちょっと横、一緒に時間を過ごしながらも、今日はですね、ちょっとそれはお受けすることできないということを、ご無礼をお許しください。一応一緒にその空間を、本当にこの空間の時間を味わっていただけたら、幸いだと思います。それではですね、賛美をし、祈りをし、そして、今日この後の聖餐の時間を持っていきたいと思います。聖霊様がこう働いてくださっていると思います。今本当に私たちの心、本当にこの1ヶ月、またそれ以前、こういろんなものがあったと思います。そして私たちの心にいろいろな傷が起きた、悲しみが起きたと思います。でもその中で、このこれは、主がこう喜ばれることではないなというふうに思った心がもしあれば、今この聖餐を受ける前に一緒に主の前に告白していきたいと思います。しばらく心のことを一緒に祈っていきましょう。神様、私たちは本当に罪を犯さないと生きていけない、そんな本当に悲しいこの存在であることを覚えます。でも主がそれを見て、この許そうとしてくださっていることをありがとうございます。私たちは今この聖霊のこの光の中にあって、私の心のささくれが、私の心の痛みが、本当にあなたの前に告白する時間を持つことができることを感謝します。今この不信仰、そしてまた痛み、様々なものをあなたに告白します。どうか私の心をこの許し、そして洗ってくださり、そして清めてくださって、また元気になるように作り変えてくださることをお願いします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。二つ目は霊的なことです。イエス様が一番ですよね。アーメン。神様一番です。でもそれと同じ以上に、何かですね、自分の力とかお金とか、またはこう人の力をもし考えてしまったら、それは修正すべきことになると思います。この聖餐の前にイエス様が一番ですと告白して、何か罪があれば告白と許しの祈りをしていきたい。 様それを許してください。感謝です。いつも本当に本当に許し許し許し続けてくださるイエス様を感謝します。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。最後に体のためにも祈りましょう。体も神のこの聖霊の宮だということが書かれています。体をこの大事に使うこと、それは神様の考え願いでありますから、今体のことを一緒に祈りましょう。神様、私たちの体も聖霊の宮です。本当に清くそして元気にこの保つように神様願っています。もしそれができてないところがあれば許してください。そして清めていただいて、宮として本当に清く清く保てるようにどうか神様導いてください。お願いします。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン、アーメン。最後に宣言をいたします。今告白したすべての罪はあのイエス様の十字架の血の力を通してすべて許され清められたことをイエス様の皆によって宣言いたします。アーメン、アーメン。感謝です。それでは聖書の時、持っていきたいと思います。今日、聖餐を受けられる方、イエス様を信じておられて、そして、水のバプテスマを受けられた方、どうぞお立ち上がりください。 We will start a communion service、just maybe you are believe Jesus and you go to water baptism. Yeah, that's okay. Yeah. Okay.、Yeah. はい、ではですね、聖餐の時持っていきます。天の神様、あなたがこの聖餐の時を与えてくださってありがとうございます。私たちはイエス様が十字架で私のために死に3日目によみがえられたことを信じます。今イエス様の十字架の苦しみ、私たちの罪の代価のための苦しみを深く覚えさせてください。今このパンとブドウで作られたものを祝福し聖別してください。御前にへりくだった心を持ち、死の肉と血を本当に受けることを心からありがとうございます。イエス・キリストの皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。それではパンを分散いたします。私たちの主は渡されるパンを取り感謝してこれを先言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。このパンはイエス様が神の子であるにもかかわらず人間の罪を背負うためにこの地上に本当に小さな姿に生まれてくださったイエス様の体のシンボルです。今感謝を持ってこのシンボルをいただいてまいりましょう。ブドウで作られたものを分散をいたします。私たちの主やさんは同じように杯を取り感謝を先のうち言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えるように。 この杯ブドウで作られたものはイエス様が流された血のシンボルです。罪の代価を許すために捧げられた血のシンボルです。感謝を持ってこれを今いただいていきましょう。では感謝のお祈りを捧げてまいりましょう。神様、感謝します。感謝します。イエス様の血を受けることができたことを覚えてありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。感謝します。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。そしてこの時間は癒しのためにも祈る時間です。イエス様の十字架の代価は罪の許しとともに病の癒しのための代価でもあるとはっきり書かれています。ですから今もしこの体の弱っている部分に痛みがあり疲れがあり、そしてその部分があればそこにどうか手を置いてください。またあなたが愛する方で今癒しが必要とされている方がもしおられたら、その方のお顔を思い浮かべてください。聖書には友の信仰でこの中部のものが癒されたという場面があります。あなたの信仰で、あなたの信仰を通してその方に触れてくださる、そう信じて今その方のお顔を思い浮かべてまいりましょう。しばらく癒しのために祈ります。神よ、あなたがこの癒しの時をありがとうございます。今手を置いた箇所、あなたがそこに触れてくださり、新しいこの癒しの力を注いでくださることを覚えてありがとうございます。十字架の力で癒しがなされる、この罪の許しとともに病の癒し、痛み、腰、またさまざまな炎症が、またさまざまな問題、このが今主の皆によって触れられて癒されていくこと、癒されることを今宣言いたします。神様、感謝いたします。そして愛する方を覚えます。その方の本当に癒しを私たちは見ます。その方のお顔を思い浮かべます。その方の上にイエス様の癒しが流れ、聖霊が働いてくださることによって、その方が癒されることをナザレのイエスの皆によって宣言いたします。主を触れてください。感謝です。イエスキリストの皆によってお祈りを捧げいたします。アーメン。アーメン。最後に祈ります。神様、この本当に愛する方々、今日特別なこの本当に時に集められた方々と共に主の前に今祈りを捧げることができたことを覚えてありがとうございます。あなたの招きを、主の聖餐を心から感謝いたします。これによってイエス様の十字架の恵み、復活の力、永遠の命の約束が確かであるということを、天国に私たちは行くことができる、それまでにも主が共にいて私たちの人生すべてを、また家族を守ってくださる、その主の約束があることを覚えてあなたを褒めたたえます。今喜びを持ってこの体を清い汚いものとして御前にお捧げいたします。願わくば聖霊の助けにより日々主を明かしし、喜びを伝える、御言葉を伝えるものとなりますように、主が再び来れるその日まであなたと共、主と共に御前に会いましてください。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。感謝です。本当に感謝ですね。今日本当にこのような時間が与えられていることを、心から感謝したいと思います。この後献金の時を、持ってまいります。私たちですね、こう主の前に初めて賛美される方もおられますが、私たちの教会ではこの賛美をしてですね、本当に主に本当に真心を捧げながら献金の時を、持ってまいります。はい。今日1番賛美して2番になりましたら、袋が回ってまいります。今日、大河兄弟お祈りしていただいてもよろしいですか。はいね。この賛美、まず1番賛美して、多分メロディーがなんとなく分かると思いますので、2番になりましたら袋が回ってきますので、ご一緒に、歌いながら、捧げていきたいと思います。私が神のことされた罪人の私が、無限の愛の大きさにただ感謝をしよう。こんな私のためにさえ命まで与えた、十字架の愛の大きさにただ感謝をしよう。 それではお立ち上がりいただきまして、父に御霊のを賛美して、主の前に、